ちょっと遅れましてですけどね、
まあ、1ヶ月弱ですね、まあ、ここ閉じていたんですけど、まあ、なんか私たち宗教でね、いわゆる新年礼拝だとかね、あんまりそういうのをまあ、どっちかというとやりたくないんですね。むしろご家庭の中で家族でね、年を送り迎えると。で、私はどうしたかと言いますと、年末はですね、温泉です、例によりましてね。で、ちょっと今回なんでか知らんけどこのご時世にですね、なんかボーナスがえらい増えておりましたのでちょっと奮発してねで、割といいとこめの、温泉でね、ちょっとおいしいものを食べてきましたまあ主は体魂霊すべての領域でね、私たちを、楽しませてくださる。宗教じゃないんです、親と子の関係ですからね。まあ、私たちね、ちょっとこう昨年を振り返ってみますと、ちょうど1月20日からですね、バビロンのシリーズについてね、ずっと話を始めたんですよ。で、あの時にガソリンの値段、オイルの値段もバーンとこう上がってってね。で、1バレルが150ドルとは突破して、ガソリン代も180円とかなってったでしょ。で、あの当時中東の方で、ドバイでは800メートルのタワーが建ったの。ね。で、その後まだね、1000メートル超えるタワーを今建築中のね。で、ものすごいそのリゾート地かなんかを開発してるんだ。で、ものすごいバブルで全世界の金があそこに集まってたんだ。ところが、ね、この聖書に書いてあるでしょ？バビロンには宗教的な面と経済的な面がある。一夜にして滅びるんだ。だから、あの時私、イザヤ書から後輩が来る。今、ドバイなんてどうなってると思う？ダメ。あのね、建築中のビルがね、放り出されちゃった。もう廃墟になってる、廃墟。文字通り、バビロンが倒れちゃった。すごいことですね。で、まあ思想的に言いますとね、80年代、まあ大体アメリカっていうのは30年周期ぐらいでこう思想が変わっていくんですけども、80年代にですね、いわゆる新自由主義っていうのが入ってきたんです。戦争前、いわゆる1929年の株の大暴落で、ニューディール政策とか昔やりましたでしょ？で、ルーズベルトでしたっけ？国の、要するにお金を使って公共事業を起こしてね。で、まあ、失業者を救っていったわけ。で、ヒトラーも第一次大戦で、ものすごい損害賠償でね、インフレ、1000% のインフレなんですよ、ドイツ。で、それを解決するのに、アウトバーンとかああいう建築、公共事業をやって、で、彼英雄だったんですから、初めね。その経済問題を、問題を解決した英雄ヒーローだったの。ところが、ああいうヒトラー、ああいう結末を迎えたわけですけど、その国家主義的なものが、あの当時、国家が、個人の面倒を見るという形の思想だったわけ。で、それが80年代、戦後ですね、特に80年代ぐらい、70年、80年代になりまして、新自由主義、リバータリアニズムという思想が入ってきた。で、これのバックグラウンドには、聖書の一つの解釈の再建主義っていうのがあるんです。前も言いましたね、モーセ律法で世を治めろ。で、あの思想によって、いわゆるリバータリアニズム。で、これ何かと言いますと、国家っていうものをなるべく小さくする。で、あとは全部自由で、自己責任でやれと。だから国家面倒見ない。福祉もない。ね。全部年金も自分でやれ。その代わり税金も 10% 以下にせよ。で、国家は一切個人にね、面倒見ないんだ。だから国家機能っていうのはなるべく最小限にしておく。で、それが、新自由主義というものを生んで、で、日本の場合は90年代、2000年代に入って小泉と竹中内閣のね、改造というものでもって、わっと来て、 で、例の衆議院選挙でもって自民党が大勝しましたよね。今どうなってる日本。なんと、派遣、社員、バンバン切られてるんでしょ。自己責任だ。だから一切面倒見ないの。私は自己責任っていうのは私も言ってます。ね、私の思想はどっちかというとそのリバータリアニズムに近いのね。自己責任でやれと。国はなるべく面倒見るなっていうのは僕のスタンスなんです。が、最低限のセーフティーネットですらもうぶっ壊しちゃったわけ。小泉と竹中。そのために、この年末、見ました?日比谷公園で炊き出ししたってんだよ。あの上野公園とかね、寿町での炊き出しで私も行きました。ホームレスのおっちゃん。ね。日比谷公園。さらに厚労省、厚生労働省の行動を開放して300人そこで寝泊まりした。日本ですよ、これ。これ私は前から言ってます。日本はこれから下手するとスラム街が起きてくる。生じます。スラム街。今までは山谷だとか、寿町、大阪で言うと、愛林地区とかね、そういうところにみんなこう、押し込められていたんですけど、一般化してくる。うん。だから、現にも治安が悪いでしょ?で昨年は、通りすがり殺人。これはもう史上最高です。雪吊り殺人事件。で、私はね、去年の、前期の行為で予言したの、秋葉が危ない危ない。そしたら、前期、ね、あれあったでしょ?秋葉事件。で、その後、小泉事件があって、厚労省の事務次官、元事務次官刺された。で、私はその後ですね、これから危ないのは、六本木ヒルズとかミッドタウン、ああいう富の象徴が危ない。ただ年末、ありましたね、六本木ヒルズで。まあ、大事に至りませんでしたけど、刃物男が暴れたの。これが今の日本です。というわけで、派遣がですね、今何十万人いったかな、30万人ぐらい、40万人とかいるんですね。で、非正規雇用の人が1000何百万人いるんですよ。で、年収200万未満の人が1000万人いる。300万未満ので1200万人いる。で、いわゆる雇用形態でいうと3分の1が非正規です。どんどんその率が上がってきてる。だから今、ね、だんだんその非正規の、いわゆる派遣を、合法化したの、これを改めようってやってるわけですけど。これが新自由主義の刈り取りでした。そして株は、ストーンと落っこって。ね、2年ぐらい前、1万7000円か8000円までいった日本の日経平均。そう、今、ようやく9000円台キープできるかどうか。昨日、この前あたりは9000円割っちゃったでしょ ?8800 円ぐらい。そして、ドルがボンと下がっちゃった。で、ドルが下がってる。で、そのドル今88円、1円、1ドル88円ぐらいになっちゃった。で、日本っていうのはね、いい?皆さんお金いくら持ってると思います?自分の銀行口座じゃないですよ。日本国民の個人資産1500兆あるんです。それじゃあ、全部で。日本人の全財産、個人資産を合わせると1500兆ある。ああ。ところが私たち、リッチ?だいたい国の GDP が500兆ぐらいですから、その3倍ぐらい貯金があるんですよ。え、どこ行ってんのそのお金。回ってこないじゃない、ちっとも。どこ行ってんの?アメリカです。皆さんね、郵政民営化ってなんか、ね、あれいいことだと思ってるでしょ ?350 兆あるの、郵貯は。あれ今どんどんどんどん減っちゃってんの。どこ行ってんの?アメリカ行ってんですよ。で、私たちが蓄えたお金っていうのは今何してるかと、アメリカっていうのはね、貿易赤字です。あ、売るもんないんですから、ろくなもん作らないから。その代わり金融黒字、お金だけ入ってくる。誰が貢いでるわけ?今までは日本でした。で、今中国が今ナンバーワンになってます。ドル保有率。中国がナンバーワンになってる。だけど大体まあ中国、日本今半々ぐらいと思っていいんですけど、日本がアメリカの国債買ってたんですよ、どんどん。で、そのお金がどんどん日本からアメリカに流れ、アメリカ人は借金して、そして、一見リッチな生活を送っていた。それがぶっ壊れたわけ。で、今、アメリカのドルボンと下がってるでしょ?日本はアメリカの国債いっぱい持ってるんですよ。これがもうね、20兆以上の損が出てるんです。アメリカのドルが下がってますから。つまり日本はね、言ってみれば、貢ぐ君状態だったわけ。わかる?一生懸命働いてね、爪の先に火を灯すようにね、 新聞広告の折り込み見て、1円安い、2円安い、あっちこっち。と、蓄えたお金、どこ行ってんの？アメリカ行って、アメリカ人何してんの？借金で。いい？無駄遣いした。その借り取りが今、こういう風になってるわけ。そういう大きな流れの中で、バビロン化が起きていたわけ。わかります？で、バビロンの中心っていうのは簡単に言うと、まあ、宗教の面と霊的な面ね。もう一つは金融です。お金です。お金の流れで人をコントロールするわけ。マモンですからね。だけどそれは、ある意味で、パンと、神のある意味で御手が置かれたんですよ。それで一夜にしてで、ほとんど一夜にしてでしょ、これ。ね？あの1000メートルのビルどうすんの？作りかけてるんですよ。完成できないんだよ、あれ。お金が回らないから。そしてね、リゾート地帯なんてすごいですね、あれ。海になんかこう、葉っぱみたいなですね、あの、埋め立て地作って、そこに世界の富集めてですね、すごいことやってたわけ。全部それが、頓挫してる。もう今みんな後輩、あの、廃墟になってる、廃墟。廃墟。まあそういうのを昨年私たちは目撃したわけ。で、私はここで年初言ったのは混乱だっていうことを言いましたよね。ですからまずその世の中の動き見ると、まさにその混乱の一言。で、同時に、まあ、これちょっと書きましたけど、まあ、日本キリスト教というところ、これももうバビロン化してる。で、これによって何が起きているか。要するに、宗教になって、人間の技に満ち溢れ、キリストの皆以外のものが立て上げられてきてた。それが今、どんどん崩されてる。で、私言ったらね、有名な先生が全部お、ね、次から次へと落ちるよって言ったでしょ？早速年初、落ちてます。あの皆さん、幸いな人って雑誌知ってますか？ディボーション用の。結構よく売れてる雑誌なんですけど、あのリーダーに、わいせつ行為疑惑が今、浮上してる。女性被害者が何人も出てる。韓国人ですけどね。で、その教会今、大変な状況になってる。で、これから下手すると、刑事事件にも発展しかねないというところまで来てます。ですから、3年前のあの、松沢牧師事件以降、ね、クリスチャンと称する人がどんどん、あの、この前の小泉さんもそうでしょ？あれ、どっかのある福音なんとかっていうところの教会の人ですね。あの、事務次官さした。クリスチャンが用いられてるんですよ。だからそうじゃん。世の中騒がしてみんなクリスチャンでしょ。はっきり言って。バビロンの、いい？バビロンとして立て上げられていたものが、今、一つ一つ崩されていくわけ。だから有名な先生が落ちると僕言ったでしょ。その通りになってきた。なった。これがまだこれは序の口だ。で、皆さんね、ここで、まあ、一つ私が語りたいということはですね、キリスト教というところで何が起きようと、驚くに値しないということです。え、あの先生が、まさかこの先生が、の、起きて当たり前。だって、宗教ですから。宗教っつうのは、金集めしてるんでしょ？信徒から金巻き上げるんですよ。で、教祖様がいい暮らしするんだから。宗教の中で何が起きようと、私たちは別に驚く必要はない。私たちはキリスト教の信徒ですか？ No！ 私たちはキリストの信者です。キリストがスキャンダルを起こします？ No！ イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わらない。このお方に信頼する者は失望に終わらない。ですから今ね、確かにその教会でね、その、まあ、有名な人です、はっきり言ってね。日本キリスト教。で、僕もなんとそこの雑誌に記事書いてんだな。 書いてたんですよ、2、3回ほど。うわぁ、参ったぁ。そこの人たちは確かにリーダーのそういうのを見て、相当に打撃受けるでしょう。しかしね、私は言いたい。あなた、信じる対象を間違っていたの。でしょ？なんでそんなおっちゃんに、変なおじさんに、エロ親父に信仰を置くんですか？自分の人生預けるんですか？え？それが間違ってるんだよ。わかります？ですからむしろそこが明らかにされて、誠のキリスト自身に立ち返るチャンスなんです。だから神はこれからそういう、いいですか？キリストの皆以外のものが立て上げられているバビロンの塔、バベルの塔、これを一つ一つ打ち壊していきます。このキリストの皆のみ、えめ？他の名は全部地に落ちよ。はっきり言います、これは。落ちます。もし、私たちがこのキリスト皆の皆以外のものを挙げてるとすればね、私たちそれは主の御手が置かれるんです。で、ここでまあたまたま私たちはキングダムフェロシップって名前言ってるけど、こんなの便宜にすぎないわけ。この名前どうやっていいんですか、はっきり言って。ね？我々がここで大事なことは、この名の中に集まってんじゃないんだよね。あるいはドクタールークのメッセージを聞きに来てんじゃない。私がいかに頼りにならないかっていうのは去年見て分かったでしょ？私はめんどくさいことから逃げるんだって。鬱陶しい、そんなおかしな人相手にしないよ、私は。私たちは誰を当てにしてます？エーメン！このお方一人です。ですが、その他の名前がもし優先することがあれば、これ主の御手が置かれる。で、これはむしろ自分が問われるわけ。ね？のヘンテコリな先生のどうのこうの暴いて、その先生に裁き下さって無意味です、そんなものは。無意味です、そんなものはね。で、ここにこう書いてあるの、今日ウォッチマニーの証にですね、キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも、主となられる。キリストが主となられる。で、これパウルは強い語調でね、4節で、他人の召使いを裁くとは言ったあなたは何者か。ね。それを他人の、召使いを裁く。これは越権行為である。なぜか、私たちは主に連なるものである。そして、主が主なんですよ。ね。で、主が死んだんです。私はその兄弟姉妹とか他の先生のために死んでないわけ。だから私がその人のためにどうのこうの裁きを下す。これは越権行為。主は自らその人のために死なれて勝ち取ったから、その人を裁くことも自由なんだ。主権はどこにあります？キリストです。ですから私たちいろんなことがね、これから起きてきます。世の中でも起きます。で、今年もまあ、ある意味でその混乱の延長線ですね。で、まあ、具体的なことを言えば、職を失う人、下手すると30万、40万になってくる。失業者。で、一時は日本はバブル崩壊以降350万から60万失業者いたんですよ。これがまたね、派遣とかいう形でもって一応、みんな仕事に就く形になってたんですけど、その派遣っていうのが今こういう状況を招いてるでしょ。で、これでこれから切られていく。どんどん切られていく。これ大変なことになります。で、企業も愚かなんですね。切って自分のところのそのね、成績良くしたって、お金って回って回るものでしょ。だから失業者ばっかしになってごらんなさい。その中で企業成立します？しないんですよ。だから今ワークシェアリングとか言ってね、仕事量を減らしてみんなで分かち合ってみたいな話になってるけど、まあそういう中を私たちはじゃあどうやって生き延びるのか。私たち地上にいるもの、私たちはいい？この世のものではないんでしょ。しかしこの世に生きているわけ。だからこの体の必要もあるし、お金もいるし、食べるものもいるし、住むところもいるし、いろんなものがなかったら生きていけないわけよ。だから大事なことは、この世のものではないけども、この世に生きているものとして生きる必要があるわけ。これはもう前から私ずっと言ってきた。ね、アイデンティティ、私の真のアイデンティティは天にあるんだよ。天にキリストと共に座っている。しかし、地上にこの体があるんだよ。 ですから世の中との接触を立てる？皆さん。修道院行きます？No. 私たちはむしろこの世でもって生きるんです。この世でもって神の豊かさを証しする。その時に私たちの問題は何を一番とし、どこに心を置き、もう何度も何度も言ったことがますますこれから問われる時代になるんです。で、動機、まあ私はもう2000年代の初期からですね、言ってたんですけど、まあリバイバル新聞に書いたんですね。で、あれ書いたらね、私の記事、なんか出るたびごとに編集部に抗議の電話来るつわけよ。え、ね、で、不買運動が始まっちゃった。だから、私はまあ外されたんですけど。要するに言われたくないことを言うから私が。ね、私も言わなきゃいいのに一言言いたくなるという逆に言うとそういうのが満ちていたということわかる？隠されたものが、野心が、自己を動機とするもの、自己栄光化の霊、そういったものがもう隠れていた。とはそれが今どんどん暴かれてるわけ。古いわけの時代だって言ってますよね。で、その古いわけっていうのは私たちの動機なんですよ。で、よく精霊派ではサタンに誘惑されるとかよく言うじゃない？違うって。私たちね、いい、キリストはね、こう言われました。ほら、ユダヤが裏切りそうになった時に、まあ、そのものが来る。だけど私に対して何もできないって言ってるんだよね。で、それはね、付け込む隙がないっていう意味なの。キリストの心の中には、自己栄光からとか、ね、から自分のものを求めるとか、その野心とかそういったもの一切動機としてもう全くないわけよ。だからサタンがいかにそこへ誘惑しようにも誘惑できないわけ。だからその人を知る、人をね、見るときに、誘惑を受ける領域を見ると、その人の心の中にあるものがわかるわけ。例えば、イエスが石を、腹ペコになった時に石をパンに変えようって誘惑されたよね。あれ、私に誘惑になります？その石をパンにしてみよう。やりたい、やりたい、やりたいって私思う？思うわけがない。なんで？できないもん。だから、できないということは全然もうそのね、誘惑にならない。ちょっと手伸ばせば届くところのもの。そしてそれを心の中に何か宿しているとき、誘惑になるんです。誘惑になるんです。わかります？で、大体有名どころの先生たちが落ちるのは、女性、金、地位、名誉。だよね。ジミー・スワイガートから始まって。知ってるでしょ？テッド・ハガート。知ってるでしょ？アメリカの福音同盟の理事長ですよ。3000万の会員の。それは一昨年か。ホモ。落ちたでしょ？で、覚醒剤。わぁ。その前は福音派のほら、ポール・ケイン。預言者。ホモ。アル中。なんだよ、これは。はっきり言うよ。表に出てる人たち。やばいっす。あんなところに名前出そうと、いや僕も出されちゃったんだけれど、あんなところでね、ゾロゾロゾロゾロ、ちんどん屋です、あれ。で、ある、同盟じゃねえや、教団の理事長さんとどっかのね、理事長さんがね、対談やった。ビッグ対談なんだビッグ対談ちんどん屋だ。なぜそういうものに惹かれんのよ。で、日本キリスト教団でも大変だったんだよ、総会が。荒れて荒れて。その委員長だか書記長だか誰かを選出するのにね。疲れるだけです。心の中にあるものによって誘惑されるわけ。だから、ヤコブは言ってますよね。ヤコブ書ってあんまり好きじゃない。ルター以降。ルターもね、これ、キックサワラの書だと言ってるんですけど、ヤコブの一章の13節、こう書いてある。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけない。 神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰をも誘惑なさることもない。ね。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑される。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生むんだ。だから愛する兄弟たち、騙されないようにせよ。そして良きものは、完全な賜物は上から来る。光を作れた父から来る。父には移り変わりや移りゆく影はない。えめん。ですから私たちの心の中に何があるかが招くわけよ。招く。私たちはね、その意味で今日この修法に書きました。ですね、士官多座っていう座禅の言葉にね、ただ座るという言葉があるね。士官多座で、士官っていうのはただっていうこと。私たちは士官キリストです。ただキリストのみ。これはもう私この数年間本当にしつこくしつこく言ってきていること。だけどこれがいい古い分けのすべての物差しですよ。古い分けられる時の物差しはキリストなんですから。だから私たちはすべてのことをキリストの計り縄によって計れって言ってるわけね。このことがますますこの2009年明らかにされていきます。明らかになってくる。何がその人の心の中にあるか。そしてね、もう一つ今日喋、りたい、まあ今年、スローガン、何かなみたいにちょっと思ってたんですけど、今朝、三池公園をまたジョギングしまして、毎朝4キロぐらい走ってるんですけどね、あの冷たい中にこう体がキューッと締まってね、そこで走ってるうちにだんだんこう汗が出てきてほぐれる、ね、そして終わった後熱いシャワー浴びる。最高に生きてるな、生きてる実感を味わうわけよ。でシャワー浴びながら晴れるやしようと、そこでシュッと交わるわけと、体も最高に気持ちいいしね、霊も最高に気持ちいいしね、よって魂ももう最高に満たされちゃうわけ。あのシャワーの瞬間ってのは私にとってのも天国なんです。喜びの瞬間ね、エクスタシーの瞬間なわけよ。そういういい生きてる実感ね、こういうのをクオリアって言うんです。わかります？クオリアってのはちょっと難しい言葉ですけど、哲学の用語なんですが、日本語で言うとね、感覚質、あの感情じゃないのね。そうじゃなくて、何かにこう触れる。例えばさ、ここにこうね、木の台がある、こう触れるよねと、あ、これは木であると分かりますよね。鉄とか何かにこう触ると、これは鉄金属である。私たちその質感というものが全部あるわけよ。それをこう味わうことができるわけ。なぜかと、私にこう感覚器があるからね、五感と言われるもの。この五感は誰が用意してくれたものですか？神です。皆さんね、肉体を打ち叩いって何行苦行せよって聖書に書いてある？むしろそんなものは何の役にも立たないって書いてあるね、この最初にね。まあ昔あのカトリックの修道院ではやったんでしょ、打ち叩く無知で。でなんかね、一日中こう一本足で立って修行だって。ナンセンスです。私たちはこの五感と言われるもの、この体の感覚、目で見るもの、これ何のために主は与えてくれたの？私たちを楽しませるためです。皆さん、今三池公園に行くともう枯れ木ですね。ちょっと前はあの紅葉が素晴らしいで、春になると桜ですね。私はもう年がら年中ね、花鳥風月を楽しんでるわけですけど、今は枯葉は枯葉の美しさがある。皆さん、あの枯れることはあの恐れる必要ないですから。枯れ木には美しさがあるのよ。あのね、フラクタルって言うんです。わかる？枝がね、微妙にこう枝分かれしていくでしょ。あれはものすごく美しい。フラクタルって言うんですよ。フラクタル。あの美しさ。もう私は、あの、枯れ木見るとね、ちょっと立ち尽くすのね。美しい。 この人危ないんじゃないかと思われてるかもしれない。枯れ木の前で美しいの。皆さん本当よ、美しいんです、あの枝。私たちをあらゆることで主は楽しませてくれる。まずこの五感を持って、そしてあの冷たい空気に触れるとき、ね、生きてるっていう感覚がある。熱いシャワーに浴びるとき生きてるという感覚がある。美味しいものを食べるとき、うまい、こういったもの私の中にこう生じる、ね、その実質的な何かものに触れたときの感覚ね、言葉に言い表せない感覚、これをクオリアって言うんですよ。これが私たちを楽しませるわけでね、精神疾患の中にですね、離人症という症状があります。あの離れる人って書くんですけどね。で、離人症って何かと言いますと、まあ、乖離性障害の一種なんですが、ですね、ショック、例えば何か犯罪とか災害でね、あの肉親をなくすとか、そういう時にはよく言われる、実感が湧かないね。なんかあのほら、この前あった電車の事故とか、あるいはほら、あの酔っ払い運転に追突されて子供さん3人亡くしたお母さん、あの人ね、テレビ出ててね、私はもう助けようと必死だったんですって笑顔で言ってんだよ。だから僕ね、助かったと思ったわけ。ところが3人のお子さん海に沈んじゃったの、死んでんだよね。お母さん笑顔なんだよ。みんなで生き抜こうね。で、しばらくしてまたね、テレビ出てね。で、写真の中にこう3人入ってたわけ。で、その時も笑顔なんですよ。この子たち別に私たち何も変わってません。ただ、ここにいた子が写真に入っちゃっただけですって言ってるわけ。で、あれを見てね、すごく普通の人なら違和感感じると思いますね。悲劇でなんで笑ってられるの？これを、乖離と言います。感情を置き忘れるんです。わかります？もしその時の感情が全部今込み上げてきたら、自分は崩壊してしまうわけ。だから感情だけ切り離して、実感を湧かなくさせる心の働き。これを乖離って言うんですよ。で、その取り残された感情はもちろん消えませんよ。ですからそれがこう、突き上げてくるわけ。で、それに直面することはものすごい苦痛でしょう。ですから、それと、じわじわじわじわと、それと直面しなきゃいけない。で、本当はね、泣きわめく、悲しむ、怒る、その感情を全部出した時に人間の心は癒しが始まるんだけれど、それができないのよ。泣くことができないんです。で、ある、教会の、ご婦人でね、子供さんがね、自分が目を離した隙に、飛び降り自殺しちゃった。ご婦人にいるんですね。で、自分が目を離した隙に行っちゃったでしょ。で、その現場を第一発見者で見つけたの自分なのね。で、僕その奥さんに言ったんですよ。多分姉妹はその時ものすごく冷静だったでしょ。そうだ、子供が死んでんだよ。自分が目を離した隙に飛び降りて死んでんだよ。それ見ても何も感じない。なぜ？感情を置き忘れてるんです。冷静に救急車を呼び、ね、警察を呼んで処理した。そのことでまた自分を責めちゃうわけ。私は子供がそうなったのに、なんで私は、なんて冷たい親なんだとか、苦しむ。その奥さんがすべきことは、自分の中にある感情を全部込み上げることです。出してしまうこと。泣き叫ぶこと。感情を全部出してしまう。これができたとき、誠の意味での癒しが始まるんです。こういうのを分離、乖離、感情を置き忘れる、実感が湧かない。で、その実感が湧かない状態をずっと持っていると、生きてる実感がなくなっちゃう。なくなっちゃうんです。何を食べても砂を食べたように感じてしまう。美しい景色を見てもなんか、ね、全然ピンとこない。だから、その乖離が起きている間は、もう生きていて生きているようではないような、自分が生きてる実感を味わえないという、ものすごいこれ一種の真空状態を生きるわけ。苦しいです。非常に苦しい。でその時に抑えているものをね、そのものがだんだんこう込み上げてくるわけ。わかります？それ直面するの苦痛ですから嫌なんだよ。思い出したくない。しかし、それが込み上げてくる。涙が出る。怒る。ね、叫ぶ。これをやっているうちに、 癒しが始まる。こういうのを離人症というんです。ですからそのいろんなですね、まあそういう悲劇、そういうところに出会った人、アドバイス無意味です。なんとかのヒーリングセミナー無意味です。大事なことは主が言われたように、泣く人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜ぶこと、それを共有することなの。アドバイスいらないんです。その時に私たちの内側にこのクオリアというものが蘇ってくる。わかります？うまいものを食べて、うまい、冷たい空気に触れた、ピッとこう来る、これが私たちを楽しませるんですよ。ですから私たちのこの五感ね、肉体を持ってるってことはものすごく幸いなことなんです。皆さん、この肉体はトラブルを起こしますよ。私もね、めっきりも記憶が飛びます。あのね、短期記憶が飛ぶんですね。でこうやってさ、何か飲んでるでしょ。で飲んでるうち何かちょっとこうやってると、飲んでいたことを忘れて、飲みかけのものをなんかいっぱい置いてあるわけよ。こっちの部屋からこっちの部屋行って、何あれ何しに来たと言って、また戻って、あ、いかのあれだと、ま、わお、この体っていうのはトラブルを起こしますよ。皆さん不自由ですよ。皆さん天使になりたい？天使は体なんかないですよ、自由ですよ。しかし天使は私たちを羨んでいるんです。いずれ私たちは天使をも裁くものだって知ってますか？書いてあるでしょ。私たちは天使をも裁くものとなる。で、この体を持つということはものすごく幸いなことなんです。皆さん、枯れ木になったって、トラブルがあるときはトラブルのまま、ね、痛いときにはその痛く、まあ、ある意味その痛さのクオリアを楽しむんですよ。ブラザー・ローレンスはこう言ってる。いや、真に委ねた者にとっては喜びも悲しみも同じものである。僕らいつもね、喜びだけ求め悲しみやら、こう分けていくのね。これは自分にとって悲しみ、これは自分にとって喜び、分けていくの。分けていくと私たちの心の中でいろんなやりくりをするわけね。やりくりをするときにこのクオリアを失ってしまうんです。心はやりくりじゃなくて、もう任せるっていうことは、泣きたいときには泣けということです。怒るときには怒れということです。もちろん場は選びますけどもね、喜ぶときには喜ぶんです。主を見てごらんなさい。主はもうあっちこっちで泣いたりわめいたり叫んだり、主こそ自由に自分の中のものを表現した人はいないんですよ、皆さん。でしょ？我々はそのね、この五感、体の中にいるということを幸いなこととして、この体の生活を今十分に味わってください。このクオリアを楽しむんです。同時にね、私たちはキリストのクオリアを楽しむんです。キリストが魅力あるお方ってよく言うんだけど、なんかね、ピンとこないのね。僕ある聖霊派の神学校行ってね、聖霊派ってのは聖霊様ですからね。で、僕イエスの魅力って言ったのよ。とのね、後で来て、僕さん、イエスの魅力って何ですかって聞かれちゃったわけ。ああ、この人たちは、聖霊様ってなんか変な霊に狂ってる。聖霊はどなたを証しする霊？イエスです。ですから聖霊を味わうということはイエスを味わうということです。逆に言えばイエスを求めれば自動的に聖霊に満たされるんですよ。これ聖霊とイエス切り離すからおかしくなる。だからわけのわからんのがいっぱい出てくるんですよ。このイエスの魅力に私たちは、まあ、ある意味で魅了されてしまうことです。そのイエスに触れるとき内側に内的な感覚が生まれてくるわけよ。ね、自分の嘆き悲しみ、そういうものを全部主にぶつけてください。いいんです。なんであなたはこういうことを許されたんですか、なぜ私にこういう状況になったんですか、全部主にぶつけてください。隠す す必要ない。自分の中のものを全部やりくりしない。主に申し上げる。その時に主がどういう触れ方をしてくださるか。主は非常に魅力のあるタッチをくださるんです。真の慰めを知るんですよ。人がいくら慰めてそのまま通じません。内側からの慰めが出てくる。そのキリストに触れる時のね、そういう内的な味わい、クオリアです。霊的なクオリア、これを私たちは味わう特権を持っているんです。アメン。宗教じゃないですよ。なんか儀式を行ってどうのこうの、違う。この方に魅了され、この方を味わう、このクオリアを経験できる。これが私たちの特権です。ですから、バビロン、ね、バビロン化した宗教であるキリスト教、もう私たちはその正体わかりますね。ここで何が起きても私たち驚くに値しません。驚く必要ない。当たり前です。当然のこと。しかし、キリストは変わらない。昨日も、今日も永遠に変わらない。そしてこの方に頼る者は決して失望することはない。むしろ私たちが不真実であるとき、私たちはキリストを周りで裏切っちゃいますね。主が望んでないと思っていても自分がやりたい、そっちへ行ってしまう。その主の繊細な気持ちを私たちはしばしば、踏みにじってしまうことがあります。がもしそういうのを知ったら、直ちに立ち返ればいいんです。このお方は戻ってくるものを拒否することは決してない。その旅ごとに毎回新しいキリストの魅力が開かれるんです。そして私たちがそういう不真実をしても、むしろその私たちの不真実は神の真実を明かしし、キリストに栄光を期するチャンスだ。ですから皆さん、失敗というものを恐れる必要はないんですよ。もう恐れる人いっぱいいるのね。罪を犯す前、失敗、ビクビクビクビクビクビクビクビクね、もうビクビク、なんか綱の綱渡りしてるように、ビクビクビクビク、でちょっとでもこけると、あ、私ダメだ、私ダメだ。そんな人生どうすんの。ちまちまちまちまちまちま、私たちはいい王子を言ってんですよ。イザヤ書の話を、聖なる王子を歩むって書いてある。王子っていうのは広いんだっていうことです。その真ん中を歩んでるんです。そこには、獣も、汚れたものも乗ってこれないと書いてあるんです。ビクビクします？しない。あのね、恐れる人っていうのはね、本当の意味での許しを知ってないからですよ。憐れみに預かってないからです。自分のなんか行為が主に受け入れられる、自分をね、受け入れさせるには、自分がこうあるから受け入れられる、自分がこうしたから受け入れられない、どこに基準があります？自分なんだよ。だからアップダウン、アップダウンするわけ。私たちの信仰の対象っていうのは自分の何かでないって何度も私は言ってんの。キリストだ。キリストってのはこういう台なんですよ。潰れない台なんです。私がここにボンと座った、潰れない。私たちは自分で自分を支えるんではなくて、キリストが私たちを支える。 このお方に失望、頼る者は失望することがない。そしてね、ウォッチマニーこう言ってるよ。肉が罪を犯すのは当たり前だ。肉にとって罪を犯すのは仕事なんだよ。なんて冒涜。当たり前だ。罪を犯すのは当たり前だ。パウロも言ってるでしょ。私はあの肉何にもないって言ってんだよね。これ良きもの出てこないって言ってる。で、パウロは7章見てください。ロマ書の7章。ね、ここでね、私たちのアイデンティティの二面性を言ってるんです。いいですか？パウロは散々7章で苦しみます。ね、したくない悪を行っている。で、私の中には、ね、善をしたいと思ってるけれども、死体には悪の、罪の法則があるんだ。思いの中の法則に対して、体の中の法則が戦いを挑んでる。で、私を罪の、ね、立法の虜にしていると。で、がんじがらめになっちゃってるわけ。これ、法則がいくつあります？一つはまず神の立法ですね。一つは体の中にある罪の法則です。罪と死の法則。そして思いの中にある、心ってありますが、これ、思いです。7章23節。思いの立法、思いの法則です。思いでは皆さん、私たちは神の御業をしたいって思ってるね。で、ところがその罪の法則、罪と死の法則、体の中の法則が、私たちをがんじがらめにしてるんですね。で、立法は私たちを罪定めする。だから、law、英語で言うと law が3つあるわけよ。神の law、ね、思いの中の law、そして体の中の law。で、その3つの法則の中にがんじがらめ、虜になっているのがパウロだった。ところが24章。私は本当に惨めな人間と行き着いたとき。あのね、はっきり言います。私苦しいんです。私またこんなことやってます。そうしたらね、惨めってこと知らないのね。まだ自分になんかいいものがあると思ってるわけ。わかる？だから自分がこうすれば受け入れられ、こうすればどうのこうの、自分の全てで何とかしようとしてる。パウロは徹底的に惨めだ。自分には何もない。そして誰がこの死の体から私を救い出してくれるか。25節、私たちの主イエスキリストの上にただ神に感謝する。ここで自由を知ったの。それが8章にある2節、命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した。解放するのは何？私たちの行動、私たちの考え方、私たちの何か違う。罪と死の法則から解放するのは命の御霊の法則。これに委ねることを彼は知ったんですよ。それで自由を得た。罪に定められることはないと。自由だ。ところが25節。この私ですから、いいですから。感謝するですから。あれなんか変だよ、このですから。これはね、パウロが自分の実際を言ってるわけ。この私は、心、思い、では神の律法に仕え、肉、では罪の律法に仕えてる。ほら、パウロ自由になったって言いながら、肉では罪の律法に仕えてるって書いてあるじゃない。キリスト、クリスチャンの二面性です。私たち今、体がまだどうなってます？古いですね。ですから私たちのアイデンティティは天にあります。御座に座してる。しかし私たちのこの体は地上のものに惹かれる。この間で魂は引き裂かれてるわけ。だから天のものを思えとか、ね、霊に心を置け、思いを置けって主は言ってる。地のものに置けば引きずり落とされる。天のものに思いを置けば引き上げられる。そこに私たちいるわけよ、今。この二面性をパウロは言ってるわけ。つまりもっと言うと、肉に従ったら罪の律法に使えるのが当たり前なのよ。だけどパウロは8章言ってこういうわけで、ほらまたこれ変な接続詞です。罪の律法に仕えている、こういうわけで、え、今はキリストイエスにあるものが、鍵は何？キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。この葛藤から解放される鍵はこの二面性を理解することです。この体がまだ古い、医学的に言うと大脳辺縁系、この海馬の中にね、この辺縁系って真ん中のところにあるの、タラコみたいにこう2本出てる、ここにね、皆さんの人生の記憶が全部残ってる。それがね、こう吹き出してくるわけ。わかります？その脳みそ、これ古いでしょ？変えられてませんね。早く変えられたいでしょ？僕 も本当にそう思います。その記憶、感情、いろんなものがもつれたガラクタ、大の辺縁系に入ってるわけ。だからそれがいろんなものを私たちの心の中に苦しみの種をまくわけ。だから私たちはこの肉においては罪の死の法則に使えてるんですよ。しかしね、思いでは神の律法に使え。じゃあその神の律法を全うするには命の御霊の法則に任せる。それは霊、御霊に、霊に従う。御霊に従うとき、神の律法を満たすって書いてあるわけ。八章四節。肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるって書いてある。だから私たちは選択、肉によるのか、御霊に、霊によるのか、この選択があるんですよ、今ね。だから肉選んじゃったら、当たり前失敗するのは。ですからキリスト教会の中でとんでもないスキャンダルがどんどん起きるんです。起きます。だからそれびっくりする必要は一切ない。また自分が何か罪を犯して、私ともあろう者がこんなことをしてしまった。驚く必要はない。なんで、あなたは罪人なんだよ。体には罪と死の法則がまだ宿っているんですから。ただその時にさっきも言ったように、私たちの心が何を求めてるかによって、それぞれ誘惑を受けて、それがね、だんだんと欲望が形をとって罪を犯し死を生むわけ。だから私たちの心の中をどうしてもらえばいいわけ？いや、肉を選ぶか霊を選ぶか、なんかいつもこう考えてる人もいるのね。私は今肉にいるんだろうか霊にいるんだろうかの一時考えて、わかります？の、わかるわけないのよ。あのね、まあ、病気の人って本当に困ったもんでね、私言えば言うほどね、不自由になってくと。霊に従えば自由、肉に従えば不自由だ、死だ。ね、霊の思いは平安短足、肉の思いは死であるとか書いてあるでしょ。じゃ私そのこと聞いたがためにね、いつも自分の思いがどっちにあるのか、霊に従ってんのか、肉に従ってんのか、いつもビクビクして余計不自由になった。これ、強迫神経症です。病気なんですよ、はっきり言って。私たちは肉か霊か、もし肉に従って失敗を犯しても当たり前なの。じゃあどうするの？直ちにキリストの血に頼るんです。えめ、だから失敗を私たち恐れる必要はない。なぜ？血が流れているからです。しかしパウロは言ってるよ、じゃあ喜んで罪を犯そうじゃねえか、飲めや歌えや何でもいい。No。 私たちはっきり言います。もしそういう道を選べば必ず刈り取りを得ますから。飲めや歌えやる、自分勝手やる、刈り取りを得ますから。これは法則です。だから自分が不幸だと思う人、人とトラブルばっかり起こす人、自分が問題なんだよ。何か撒いてんのよ、それを刈り取ってるだけなのね。子供に対してなんか子供からろくなものが返ってこない。自分が実は子供に変なもの撒いちゃってるわけ。子供っていうのは私たちにとっての祝福ですから。ハロー。まあ一挙に引いちゃったな。私たちが撒いたものを刈り取る。これは法則なんです。ね。ただし、失敗することを恐れる必要はない。なぜ？私たちキリストにあるものは罪に定められることは決してない。じゃあ、うじゃその罪のことを責めて私の心を責め災難ものはどっから来るわけ？誰？キリスト？神？ノー。敵です。サタンの別名悪魔と言いますが、ディアボロスと言うんです。これは、抽象するもの。だから私たちの罪をいつまでもですね、ぐじぐじぐじぐじ、あの何年も前のあの失敗、あのこと、あのトラブル、あれをね、思い出させて、うじぐじぐじぐじ、誰？敵です。そんな声を聞く必要はない。敵に対してはだんだん大胆に、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないとも言うんですよ。自ら立つんです。しかし私たちは神の前では一切自分の何かを当てにしません。ないんです。良きものは何もないんです。 だからただキリストの血を仰ぐだけです。あなたが全てだと、私はナッシングであると、一切言い訳いらないんです。主はそれを求めているわけ。この時私があなたの主であり、あなたの全てを益に変えると、それは神の子の出現のため。8章に書いてあるんですね、8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全て、はい、よく読んでよ、いい、全てのことですよ。私が出会ったあの経験は例外だと思っちゃならない。私のあの失敗、あの不届き、ね、あの問題、例外じゃない。すべてのことを働かせて益としてくださるんだ。それは何のため？それは、あらかじめ知っておられる人々を巫女の形に、言語では、形作ろうとあらかじめ定められた。私たちをキリストの形にするためです。そのためにあらゆることが用いられるんです。そして益になるということ。だからこれをね、なんか世の中でね、益になって、なんかね、今は失敗したけどこれから有名人になって金持ちになる、そういう船舶の意味で捉えないで。私たちをキリストの形に作る。これが益なんです。アーメン。そしてね、早いところとにかく手放すこと。自分の野心、自分の目的、自分の人生設計、自分のなんとかかんとか、いろんなものを早いところ手放しちゃう。自由です。その時に神の計画が私たちの上に全うするんです。いい？皆さんね、自分のね、考えてる、自分のためにね、あれが良かれ、これが良かれていろんなこと考えてるでしょ？それと、神が用意してくれたものと、どっちがいいと思います？私たちね、自分のね、なんかこれ自分がね、こう人生設計して、これがいいと思ってるってことは、神の用意したものがダメだって言ってることなんですよ。私もいろんな人生設計しましたけど、覆されましたね。退職金いくら、年金はいくらって人生設計した。と全部どうされちゃったの。なんでですか。主は言われる。もっと良いものをあなたに用意したことをあなたが知るためであると。ハレルヤ。今皆さんが何かを失ったかもしれない。手放さなきゃいけないかもしれない。損失を被るかもしれない。しかしそれはますますもっと良いものを知るためのステップであると。この方が皆さんのために用意したものがある。それを知るための一歩なんです。えめ？主は私たちにあらゆる面で、体、魂、霊、すべての面で良きものを備えてくださっている。世は混乱します。悲惨が満ち溢れます。キリスト教会もおかしくなってる。ますます。有名どころがどんどん落ちます。はっきり言いますから。その通りになってるでしょ。僕の言ってる通りになってる。驚くの、私たちはますますそのことを見てキリストに立ち返っていくんですよ。あらゆる悲劇にあって、困難にあって、トラブルにあって、私たちが戻る先があるということを知れ。誰？このお方です。この方はあらゆるもの、皆さんの最高を用意されている。これが2009年です。皆さんがその時間の中歩むときに、その良きものがね、一つ一つ自分のものになっていく経験もするはずです。ハレルヤ。おー、主を感謝します。おー、主はあなたの用意されたものを感謝いたします。主はあなたの御心を感謝いたします。主はあなたが私たちのためにすでにご自分を割いてくださったことを感謝いたします。痛みを、あざけりを、侮辱を、裁きを、そして父からの分離を、 あなたは経てくださいました。すべてを剥ぎ取られ、恥ずかしめ受け、屈辱を受け、苦しまれたあなたを思います。それは私たちにあなたにあって良きものをくださるためでありました。私たちはアダムにあって罪を得、そして呪われたものでありました。しかしあなたがその呪いの杯を自ら飲んでくださいました。木にかけられるものは呪われる。すべてあの創世記にあって宣告された呪いはあなたのもとに置かれました。そしてあなたは復活し、そのうちにある命を解き放ってくださいました。アダムとエバが得損なったあの命の木の命、非樹造の造へなる命を私たちに届けてくださったのであります。私たちはキリストのうちに植えられ、またキリストが私のうちに植えられました。そのために今までの全てのことが廃材されていたと知ることができたものは幸いであります。あの苦しみ、この苦しみ、あの悲劇、あの困難、あのトラブル、あの葛藤、全てはあなたを知るためであったことを感謝します。キリストを得て、キリストを知る、このキリストのクオリアを味わうこと以上に宇宙において幸いなことはありません。私たちは単に裁きから解放され、あなたの御国へと生まれ変わったのみでなく、この地上にあってこの体という制限を受け、この中でうめいているものとして、また地上と天に引き裂かれている存在として、私たちはこの世のものではありませんが、この世に置かれております。それはこの古き体を通してあなたの命を表現するためであります。私たちがこの肉体を得たことを感謝いたします。この肉体がいろんなトラブルを引き起こし苦痛を生みますけれども、しかし私たちにとってその苦痛すらむしろキリストを知ることのチャンスであります。真に任せた者にとっては喜びも悲しみも同一であると、私たちが勝手に分別を持って判断し、これは嫌だこれはいい、そういう生き方をするのであれば、私たちはそこに閉じ込められるでしょう。しかし苦しむ時は苦しむだけ、喜ぶ時は喜ぶだけ、子供のように一枚の心になることができますよ。心が分裂することがないように、悲しむ時は大いに悲しむがよいと、喜ぶ時は大いに喜べと主はあなたは言われました。悲しむ者と共に悲しみ、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜べ。あなたはそういうお方であることを感謝いたします。私と共に泣いてくださるお方であることを感謝いたします。また私と共に喜んでくださることを感謝いたします。ものの道理とか教えとか理屈ではなく、全てを共有してくださることを感謝いたします。この地上に置かれたものとして、私たちはこの体の中でうめきを持って、この体があがなわれる日を待ち望みます。あなたの来られる日を待ち望みます。しかしこの体を、この肉体の生活、地上の生活を慈しむことができますよ。
あなたはそのために全てのものを備えてくださった方であることを感謝いたします。私たちは自分の計画を持って自分のために自分の備えをし、思い通りにならなければ他人を恨み自分を責めつぶやくものであります。しかしあなたの用意されたものが最上であることを知ることができますように、自分のものを失うことを恐れることがありませんように、むしろそれは次なる主の大いなる最高の備えを知るためのステップであると、手放したものは幸いである、自ら明け渡したものは幸いである。固くなになって自分で守ろうとするのであればますます困難が増し加わるであろう。打たれることを誰も願わないであろう。そのために自ら手放し、自ら明け渡し、自らあなたを主と、あなたの前に膝をかがめた者は幸いである。イサクのように父の良きものを受け継いだ者として何の苦労もなく健やかに全てのものを受け取り享受し味わうが良いと、何も好んでヤコブになる必要はない。私たちは全てのものをあなたから得ております。あなたが全てを用意してくださっております。この地上の生活の一つ一つのステップの中で、この天の備えが私たちの前に一つ一つ開かれていくことを感謝いたします。この地上の生活を良きものを持って真に満足させ喜ばせ、私たちを満ち溢れさせてくださるこの天の父の御心を感謝いたします。そして私たちがますます豊かなものとなるのであれば、周りの人に対しあなたを流す、あなたの命を明かし、真にこの人は豊かである、この豊かさは平安は安息は喜びは輝きはどこから来るのであるかと、世の人がむしろ引きつけられてくることであろう。キリスト教はこの歴史を通じ、また現在人々に対しつまずきを与えております。むしろ福音に対し最も狡猾な敵となっておると感じます。宗教バビロン化されたこのキリスト教、主よ、人々がキリスト教とキリストを見分けることができますように、キリストがどれほどに魅力があり、このお方がどれほど真実であり、このお方がどれほど栄光であり義であり聖であり愛であるかを一人一人の心の中で内側からの慰め、憐れみ、恵み、これらものを味わい、そのクオリアを知り、キリストに魅了される、そういう人々が起こされますように。その道があなたを、あなたが開いてくださったことを感謝いたします。この2009年も感謝いたします。これはあなたの作られた開かれた年であります。あなたの年であります。あなたの時間であり、あなたの主権が打ち立てられる年であります。世は混乱しキリスト教は落ちていくでありましょう。しかし私たちはキリストをますます味わい知る年となるでありましょう。あなたの良き御旨を感謝いたします。あなたの備えを感謝いたします。あなたの富を感謝いたします。ハレルヤ。私たちはただ明け渡します。全てあなたに委ねます。あなたが主であります。
Oh,
この新しい年を感謝いたします。私はあなたに期待いたします。あなたに信頼し、あなたに従います。
その後私は見た、見よ、あらゆる国土、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に
立っていた。彼らは大声で叫んでい
た。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある、私たちの神である、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を愛していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、Thank you Jesus、 ハレルヤ、オーイエス、ハレルヤ、ハレルヤ。Amen. お立ちください。